私たちを愛して十字架にかかり、三日目の蘇られた主に期待して御言葉に行きたいと思います。今日はですね、最初に思わず笑顔になってしまう話で、吉田南牧師のですね、奇跡的に間に合ったってお話を聞いていただきたいと思います。
思わず笑顔になってしまう話を聞きの皆様、こんにちは、宮崎の南です。今日は、春新しい出発というタイトルでお話したいと思います。先日私は仕事で鹿児島の方に出張に行ってきました。仕事の内容はある商品の作ることとその運搬でした。その商品作りというのがなかなかの厄介でして、普通3人がかりで作成時間に5時間、そして運搬するのに最低3時間合計7時間はかかる作業の手伝いでした。ところがいざ鹿児島に着いたら、なんと一人の人が体調を崩してしまって働けなくなってしまいました。結果もう一人の人と私と2人で作業することになりました。しかもその日は雨が降り、港まで作成したものを運搬するのですが、船の時間が早まってしまって、どう考えても作成と運搬するのに間に合わない状況でした。しかし私は神様を信じていますので、絶対に無理な状況下の中で、神様に、こう祈りました。全部で4時間で終わらせてくださいと。これは不可能な願いでした。なぜなら3人で最低7時間はかかる仕事なのに、1人減ってさらに3時間短縮だなんて、普通に考えたら絶対に無理でした。でもどうすることもできなかったので、とにかく神様に願って、そして祈りました。すると不思議なことが起こりました。まず通常予定していた作成数が大幅に多いということが分かり、作成数を減らすことができました。次に運搬もお店から港まで3往復の予定が1回で済むことができました。結果全部合わせて3時間50分、なんと4時間以内に終わることができたのです。見事でした。私と一緒に働いていた人が奇跡が起こったと言っていました。またこうも言っていました。ラッキーだった。しかし私はこれが神様がしてくださったということを知っております。祈りは聞かれます。不可能と思えることが逆転します。本当に神様の祝福に感謝いたします。聞いてくださりありがとうございます。
足し算が間違ってんですね。5時間と3時間だから8時間なんですけど、7時間で言ってましたから。ということは、本当は8時間からの4時間にしてくれて、半分にしてくれて言ったら、奇跡が起こったんですね。で、一緒に働いて全くノンクリスチャンの方が、奇跡だって言って、ラッキーって言ったわけですね。まあ、若い人らしいですね、ラッキーって言うのはね。だけど、まあ、これは確かにラッキーですけど、神様が働いたんですね。で、どうぞ、すごかったなって思って終わらないでほしいと思うんですね。あなたにも、絶体絶命というか、どうしようって時に、無理だと思った時に、あなたにも同じ神様がいらっしゃって、あなたにも同じように十字架の愛は注がれていて、この十字架がある限り大胆にイエスキリストの名によって祈っていいんだってことを忘れないでください。無理な願い、無茶な願い、人にすることはあまり進めませんが、イエスキリストの名によって父なる神にすることはぜひお勧めします。神様は待ってますので、ただね、聞いて終わらないで、あなたにもきっとね、無理だとか無茶だという時に、そこで本当にキリストなんて父の神によってほしいと思います。これは全くの仕事の現場ですからね、時間と数字が全ての世界で、本当に祈ったら答えられたっていう証なんで、どうぞ皆さんですね、どんな場所でもどんな内容でも神様に向かっては遠慮しないで、ためらずに求めてほしいと思いますね。求めなさい、そうすれば与えられますという言葉はね、 どなたにも生きてますので、ぜひ、ね、それを覚えててほしいというふうに思います。はい、それから、ね、もう一つですね、花粉症が治ったって証がですね、二つあるんですけど、まあ、今日ダビデ村上牧師の証もあるんですけども、今日深川姉妹の佐世保の深川姉妹の証、息子さんの花粉症が治ったって証、ただ癒やしなくてちょっと面白いんですね。ではお願いします。
思わず笑顔になる話をお聞きの皆さん、こんにちは、佐世保の深川です。今回は春、新しい旅立ちというテーマで、次男の花粉症が癒されたというお話をさせていただきます。次男はアレルギー性鼻炎で、冬以外は鼻がムズムズしてくしゃみ鼻水が出るので、小学生の頃から学校の机の横には箱ティッシュをぶら下げていました。花が大好きな私が、ああいい香りと喜んでいる横で、ああ花がムズムズすると花をかみ始めるのです。なんかかわいそうだな、癒されてほしいなといつも思っていました。そして癒されるように祈り続けていました。そんな時、ああ私は小学生の時になんてひどいことを言ったんだろうと、あることを思い出しました。私の隣の席の男の子が、息子と全く同じ症状で、いつも鼻をぐしゅぐしゅぐしゅぐしゅ言わせて、使い古したボロボロのガーゼハンカチで鼻をかんでいたのです。いつも同じ班でよく遊んでいたのですが、つい、もう汚いなぁと言ってしまったのです。私はそのことが心に引っかかっていました。その当時の同級生と全く同じ症状の息子に、これは神様だな、偶然なんかじゃないなと思わされました。そして神様に、あの時本当にこのひどいことを同級生に言ってしまったことをどうぞ許してください、ごめんなさいと謝り、もしあの同級生に会って謝ることができるのなら、どうぞ謝る機会を与えてくださいとお祈りしました。すると、ある日突然、彼が私が受付をしているところに来たのです。神様、感謝します。謝りたいけど謝れないです、謝る力を与えてくださいと祈りました。そしてお釣りを渡しながら、小学生の時同級生だったの覚えてる？と聞くと、と彼は言いました。私本当にひどいことを言ってごめんなさいと謝りました。すると彼は、と全く覚えていないようでした。そのことも感謝しました。私は足がガクガク震えていました。そして神様に、彼に謝らせてくださったことを感謝しました。先日、次男とメールをしていた時に、突然、俺花粉症癒されたかも、鼻水もくしゃみも全然出なくなった、目がちょっとかゆいくらいかなと言うのです。本当に花粉症が癒されたの？と聞くと、うん、だってくしゃみも鼻水も全然出なくなったというのです。そう、感謝だね、癒されるように祈ってたよ、神様に感謝だねと二人で喜びました。この春、息子は スースー通る花で、なんと花を一緒に楽しむことができるのです。神様に感謝します。最後まで聞いてくださってありがとうございました。
はい、ありがとうございます。まあね、昔のことを思い出して、まあ、神様前にまず悔やためて、で本人にも謝れるように祈ったら、目の前に来たわけですよね。これでも祈ったことない人は分かるんですよ。本当に神様そういうことをしてくださるから。そして謝って、相手は覚えてなかったっていうか、まあ、大丈夫だったんでしょうけど、そしたら子供が癒されちゃったってね。許しの力っていうのはすごいんです。本当に十字架の力が流れるから、許す時に十字架の力が流れるから、日本人は水に流すと言って流してないんですけども、話題にしないようにするんですけども、それは解決がないからで、クリスチャンは解決があるんですよね。十字架があるから。許しっていうのはすごく大きな力なんですね。だからぜひね、無理に思い出すことないけど、聖霊に導かれて思い出したりした時は神の前にまず悔い改めて、で頑張らなくていいから神様に謝る会があれば与えてくださいって祈ると、一番良い時に主が導いてくれます。そしてきちっと謝ると、心が自由になるだけじゃなくて、現実にいろんな技が起こります。それが許しと十字架の力なんですね。これもなんかすごく良かったなと思います。もう見ませんけど、時間がないので、ダビデ村上牧師もですね、花粉症が癒されて、これは本人なんですけど、かなりひどかったみたいですね。それは完全に治ったということなんで、ぜひ後で見といてください。花粉症は普通治らないんですけど、何人も癒されてます、あちこちでね。だからどうぞ医学的に無理でも神様に無理はありませんのでね、花粉症に限らずぜひ皆さんね、主に期待してほしいと思います。はい、一つだけ聖書ってこんなに面白いのを見て、それから説教に入ります。じゃあお願いします。
ただ主イエスを信じれば、あなたもあなたの家族も救われる。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。使徒の働き16章31節。大地震が起こって鎖が解けても、誰一人逃げなかった囚人たち。看守は驚き震えてパウロとシラスの前にひれ伏します。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと聞きました。パウロとシラスは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと答えました。看守は主イエスを信じました。そしてその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗いました。パウロは看守の家の者全部に主の言葉を語り、全員が信じて、看守と家族全部がバプテスマを受けました。それから看守の家にパウロとシラスを案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだのです。何かをするのではなく、主イエスを信じるのです。その時、あなたもあなたの家族も救われます。看守は牢に入れられていたパウロを監視していたのです。ところがパウロとシラスが神に祈り賛美していた時、大地震が起こり、看守は神を体験し、主イエスを信じて、彼も家族も全員救われます。全くの恵みでした。私たちも同じです。ただただ恵みなのです。主イエスを信じて、あなたもあなたの家族も救っていただきましょう。あなたはイエスキリストに愛されています。
恵みなんですね。で、看守が聞いたのは、何をしなければいけませんかって聞いたんですけど、主イエスを信じなさいだったんですね。どうしても私たちは何かをしなきゃいけないってね、先週話しましたけど、考えるんですね。あるいは何かをしてないからこうなった、こうしたからああなった、こうしたからああなった、こうしなかったからこうなったって、自分に対しても人に対しても考えるんです。だから因果応報ってちょっとあれですけど、そういう感じなんですね。でも聖書はそうじゃない、十字架で神様が全部成し遂げてくださったから、 そのイエス様を信じなさい。ここなんですね。イエス様を信じなさい。そしたらイエス様があなたもあなたの家族も救ってくださるよってことなんですね。だからね、信じることが中心です。じゃあ行動はどうでもいいのかって、本当に信じたら行動は神が変えていかれます。内側から主が変えてくださっていきます。今まで平気できたことができなくなっていきます。だからね、信じるってことが中心ですね。これ恵みなんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。あと余計なことですけど、映像はとっても綺麗なんですけど、ほとんど外国人だったんですね。家族も洗礼を受けてるのも、お米じゃなくてパンでしたね。作ってる人を文句言ってんじゃなくて、ないんですよね、日本人のやつがほとんど、こういう素材が。ぜひね、オリジナルで作りたいなと今思っています。アメリカとか海外いっぱいあるんですけど、日本ではこういうのに作れる素材がないんですよね。だからこうなって仕方がないんですけど、やはり日本人のね、家族とかそういうのが出てきて、ね、ご飯にお茶碗の方がいいですよね、日本人だったらね。それをね、本当にね、オリジナルで作れるね、そういうのにしたいなと思っております。それでは聖書に入っていきたいと思います。申命記1章7節、もう一度読みします。マスク取らせてもらいますね。武器を変えて出発せよ。この言葉を今日は神様語ってくださいました。で、まあ、ここはですね、聖書からいくと、この箇所は、申命記というのはモーセが解雇してるわけですけれども、本当に、これホレブっていうところでですね、大体1年ぐらいいた時にモーセを通して神は語ってくるんですね。武器を変えて出発せよ。でこの時もしすぐに従っていたら40年荒野でさまよわないで、この時カナン占領ができた。ところがこの時族長12人をまず使いに出して見てこさせたら、ヨシアとカレブ以外の12人の族長たちがとっても良い地だったけれども、ものすごく背の高い人がアナク人かないて、それで自分たちはもうね、とてもとても勝てそうにないって言って、みんながそれに応答してしまって行かなかった。その結果アラノに40年住むことになるんですね。しかも面白いのは、その時ねすぐ行かなかったんですけれども、それで神様が今度怒られて言ったらですね、もうダメなのに、じゃあ行こうって言って、今度は神様行けって言ってないのに、じゃあ行こうって言って、また今度は自分の判断で行こうって言ったらダメだった。つまり何かというと、主が行けって時に行かないで、人のことで声を聞いて行かず、でもお前たちはアラノに行かなきゃいけないって言った時に、じゃあ行こうって言って、常に自分の判断でやってるんですよね。それに対して向きを変えて出発しようって神が言う時に、その言葉に応答しようとしたのはヨシアとカレブだった。ヨシアとカレブもアラノで40年住みますが、この時その言葉を信じた彼らは、実際ヨシアとカレブはこの従わなかった世代の子供の世代とともにカナンの地の占領をするんですね。これがここの本来のところなんですね。で、今日話したいのは、そういうことっていうよりも、向きを変えて出発するというこの言葉自体が語られたんですね。で、向きを変えて出発する、一番今日集まっている方はもうほとんど全員されていると思うのは、人生の一番重要な向きを変えて出発するのはイエス・キリストを信じるときです。向きを変える、方向転換をする、悔い改める、方向転換して悔い改めてイエス様を信じて私たちは歩み出したので、これが一番大きな向きを変えたときですね。それで変わった。今日はそのことはもうこれ以上話しませんが、イエス様を信じる人生に入ったわけですね。ところがイエス様を信じて歩き出すんですけれども、で本当にイエス様に感謝をしてイエス様を感動するんですが、実は私たちはそのイエス様を信じて歩み始めても気がついてみると、イエス様と共に歩んでるんだけれども、自分の願ってること、自分のしたいこと、自分がいいと思うことに動きやすい。例えば多くの場合、神様祈るんですけれども、こう自分が神様きっと喜んでくださるということを計画して、こうしたらいいだろうなと思って一生懸命するんですよ、主のために。でもその主のためにすることを祝福してくださいって祈るわけですね。わかりますかね。例えば今度どうしようかって、そうそう、コンサートはした方がいい、コンサートは今は若者にこうだがいい、こうだこうしようこうしようって自分たちで考えて、そして本当にいいと思うことを一生懸命考えて、神様を救ってくださいってこう祈るわけですね。これは一生懸命やって師匠はとっても愛してるんだけど、自分が中心で一生懸命考えてそれを祝福してくださいっていうわけですね。これが多いんですね。で、私は結構そうやって一生懸命歩んでたと思います。ところがですね、向きを変えて出発するっていうのは自分が中心じゃなくて、神様を中心に、神様がおっしゃることに応答しなさい、いわゆる聞き従いですけれども、だからコンサートしよう、待てよって、神様何をしたらいいですかって、神様はコンサートしなさいってかもしれないし、映画会をしなさいってかもしれません。私はこの回答が暗くてですね、嫌だったんです。実は 私自分の住まいは日が当たるところが好きなんです。日が当たるためだったら1万円多く出してもいいと思ってるんですね。一人で住む場合ね、まあ、家族だともっと大きくなりますけども、それぐらい日が当たることが大事だと東京の生活でも実感したんですね。それがものすごく大きいと思ったんですね。でこの街道光がないから最初違うと思ったら神様に言われたんですね。私は暗闇の中に住むってね、本当にあるんですよ聖書の中に。これで明確語られたからじゃあここでいいと思ってやったんですね。でもやっぱりこの中でね、ああ暗いなといつも思ってた。夏は暑く冬は寒い、冷暖房逆完備の街道ねと思ってたんですけども、最近ふって主に示されたんで、これは自分で考えてて、映画界やるには抜群だなってね、私本気でも思ってるんですね。これ映画界をやればいいって、何も設備やらない、消せばいいこんだけあれば大きい救い持ってくればね、できますしね。そうかって、これ私の発想になかったんですね。私テレビ世代だから、パウル牧師は映画世代なんで、映画ものすごく好きなんですね。どんな体調悪くても休みの日過ごすときはね、映画見に行ったりするんですよね。だから好きなんです本当にね。私はテレビ世代なんですね。だからでもね、示されたんですね。で何を言いたいかというと、神様のおっしゃることに応答してそこに従っていく、自分がいいと思うことじゃなくて神がおっしゃることに応答していくっていう、これ全く実は似てて、同じことをしてても違うんです、全く。でこの時ね、この聖書に変えるとね、新明記の時に無教会で出発しようって言った時にね、10人が見に行くわけじゃないですよ、12人が。でヨシアとカレブだけは神がおっしゃったから、もう本当に良い地だった、敵を見たんじゃなくて神がおっしゃったその地がこんなに素晴らしかったと言って、神が言われたかったからできる。敵が多いかろうが小さかろうが人数が多いかろうが関係ないんですよ。わかります？こんな素晴らしい年だった、そして神がおっしゃったんだから取れるっていうのは、神がおっしゃったから取れると言った。だから他の10人は、まあ、賢かったんでしょうね。確かに日だったけど、背は高いし強そうだし、こんなだったし、もうとても俺たちには勝てないと言ったんで、これは人間的分析で言ったらおそらく正しかったんだと思います。10人の方が人間的な見解、人間的な見方で見たら正しかったんだと思うんです。不信仰ですけども、人間で言ったら10人の方が2人よりも妥当だったと思うんですよ。だからイスラエルのためにみんなはーって言ってその言葉に乗ってしまったんですよね。でこの時ね、自分中心なんですよ。自分の目に見えるもの、自分の過去の経験、自分の考えと分析、しかもそれもなんていうか妥当な分析で、日本人って頭いいからね、この分析ができるんですよ。これは神が下さった賜物だからマイナスに思うことはない。ただこれが神の言葉とぶつかった時に不信仰に働くことが多いんです。気をつけてください、これは気をつけないといけない。神様がおっしゃれば、自分の目で見えることよりも、経験よりも、分析よりも、どんなことよりも神の言葉の方が確かなんですね。向きを変えて出発するとき、何かあったらね、その神の言葉が中心になっていくときに、その言葉に向きを変えれるんだ。ところが神の言葉が中心でないと、自分の経験、自分の考え、自分の見えるものに縛られて、いやー違うなと思うんですね。で吟味というのも本当に吟味は必要なんですけども、下手をすると自分の考えが吟味の中心になる人、聖書の言葉とか神が本当に言ったかどうかが中心じゃなくなって、これは気をつけてください。主が語ったかどうかなんですよね、鍵はね。でね、みんなね、神の語る言葉は確かに、で無教会で出発する大体の場合はね、自分の願いや思ってる方向とは違う方向に言われるんですね。でそっちに行ったらなんかどうなるんだろうと思うことがある。でも確かに神が言ってるという時にそっちに行くと、神の助けとかってを見るんです。まさに神の奇跡を見るんですね。いやね、今日この言葉がね、無教会で出発せよって、できっと皆さんの人生の中に、そういう神様のおっしゃることがあって、それが普通で言ったらうんと思ったり、今までとは違う方向だったりするかもしれない。この時もずっとホレブにとどまっていたんだけど、もうとどまってたけど違う、さあ占領に行けって言ったんです。でも占領に行こうと思ったら、とても占領行っても勝てないっていう人間的な判断だったんです。2人だけが、いや大丈夫、神が言ったんだから大丈夫、でも根拠は神が言ったからっていうだけなんですよ。だからね、向きを変えて出発するときに鍵はないかと、神の言葉なんです。神の言葉なんです。でその言葉に従っていくときに、神の助けと神の奇跡と神の愛を体験します。 昨日ある方と話したんですね。でなんかちょうど話しながらですね、忠実だねとか話しちゃってね、フェイスフルスプリングにしようとか言ったんですね。フェイスフル50が今年は出ないからとか言ってね。ですね、フェイスフルってのは忠実って意味なんです。信号がフルってのはいっぱい溢れてるって意味だから、フェイスってのは信号、フェイスフルってのは信号が溢れてるって意味なんです。それ忠実って意味なんですよ。忠実ってのは信号が溢れてると忠実になるんです ね。で、話をしたんですけども、あれ何の話をしようと思ったんだっけ、飛んでしまったな。すいません。話をしたんですけども、何を言おうと思って、すいません、話が飛んでしまいましたね。なんかあっと思ったんですけど、最近こういうことがあるんで本当に感謝します。エス様ありがとうございます。もう喜び踊りますと、はい、それでですね、話を元に申しますけども、この時無教会で出発しようと言われた時に、彼らは神の言葉があったから進んだんですよね。で、私たちの人生にも選択する時があって、神様がおっしゃる方向が自分が思ったり自分の経験がいくとええと思う方向を言われることがあるんです。で、今日この言葉が来たんですよ。一応聖書から話しましたけど、言葉が来たんですよ。で、困ったんですね。この言葉だけだったらもう無教会で出発せよって10回言ったら説教終わりって、これどうしようと思ったんですね。でもかなりはっきり恵みたんですよね。で、皆さんの人生にも選択が迫るときがあると、無教会で。もちろん神が言ったかどうかは義務しないといけませんけど、で、私が何度かあったんですけど、一つはイエス様が死んだときね。で、その時にいろんな選択がありましたけれども、私にとって一番大きかった選択はね、この群れに導かれたときなんです。この当時、国分寺クリスチャンセンター、後の春日クリスチャンセンター、今の TLEA に導かれたときね。で、私はある開拓教会に、まばしき教会とかから行ってて、開拓教会でそこで2年間ぐらい奉仕してた、1年半ぐらいだったかな、そして奉仕してて、身が出てきてた、若者たちがどんどん救われてきて、その教会はもう家族とちょっとだったのがバッて2倍ぐらい増えてた、若者も救われてきてた、ね、でその教会に私泊まり込んで住まわしてくれた、街道の横に小さな部屋があって、そこに住んでいって、そこに住まわしてもらって、食事も食べさせてもらって、そしてそこで奉仕してたってね。それで4月から進学校に行けってことで、その先生が行った進学校に行って、で卒業したら誰かと結婚したら隣後ろに土地があったから、そこに家を建てて住めばいいって、そこまで言ってくれた。まあ嬉しいけどどうかなってそれは思った。でもそうやって言ってくれた。で、私の願いが一つあった。私は自分の母教会ね、両親が使えてた教会、母教会ね、母教会がね、そこで私はずっと育ったから、大きい教会だったんです。2階建て、大阪 ど真ん中に、ね、南のど真ん中に2階建てのすごい大きな教会があったんですね。リバイバルを経験してる教会なんですね。だから当時300人は入る会堂があったの。2階だけで300人、1階も入れたらもっと入るんですね。だからその1階でいつもベースボールをして遊んでた、私はね。それが広いんですね。だからその会堂にもう2、30人しかいなかったんですね。だからあそこの会堂をもういっぺん溢れるようにしたいっていう願いがあって、それは夢だったんです。それ健全な夢だと思いませんか。で、私はそれに向かって思ってたんで、実はそこの責任役員の方ね、役員の牧師が無牧になってたんです。無牧になったからなおさらいいと思ったから、無牧になってたので、そこの責任役員に会って、トップの人に会って、役員とお話をして、そこの教会に行くなら行くべき進学校にちゃんと行って、そこの校長とも話をして、自分はカリスマで聖の場で威厳も語るって話をしたら、そこの校長先生が私も語りますよって、恐れることはないですよって、福音派の進学校なんですよ、言ってくれて、それで進学校から目標を取って、教会から目標を取って、もうそっちに行こうで、もし残るにしてもそっちはこっちこうね、そういういい話がいっぱいあった。で、それでその私としてはもう母教会に向かって帰る方向にかなり進めてた。そしたらですね、大学の後輩がこの TLE にいたんですね。私もね、最初の頃 TLE を助けに行ってたから、それでその後輩がですね、電話してくるんです。キャラさんって言ってね、はいって言ってね、哲也来たら行きませんか、あ、いいってね、また電話してくる、哲也来たら行きませんか、なんでそんなに言うのって、予言があるんですって。で、予言が当時そんなにすごいと思ってないからね、あ、そう、別にいいわって言ってね、断ったけど、しつこいの、毎回目かけてくるね。で、まあ後輩がそこまで言ってくれるなら、分かった分かった、じゃあ行くわって言って行ったんですよね。それで行った時に、あ、本当に予言があったの。それでやっぱ本物の予言だからね、おおって、なんかやっぱ神様の言葉が響いたの。そしたらね、私に対して予言がバンバン出てきたんですよね。と思ったんですね。それで終わった後に、祈祷が終わった後に、秋元牧師に、あ、予言がありましたけど、 どうしたらいいんですかって聞いたらね、秋元牧師はね、私に一番いい対応し方だったんですよ。木原君は献身するのっていうか、木原君は献身するのっていうか、はい献身しましたね。あそう、じゃあ自分で吟味してバイバイって言う感じで、これはね私には一番いい牧会というか対応だったんですね。私はですね、右って言ったら左ってタイプだったんです。私のね当時の名前は天野ジャックって言うんですよね。もう反骨心が旺盛でですね、もうなんかね強いものに向かっていくことに気を感じてたんですね。強いものに巻かれるやつは最低、強いものに向かっていくのが男だっていう、まあ、それがいいなんて言ってません、その頃ですからね、そういうタイプだったんです。だからこれめっちゃいい対話だったし、今思うとね、主に聞いてて押さえたんでしょうね。ああって言ってね、で私真剣に乗ったんです。あの時ぐらいになったことはない。玉川沿いをね、玉川沿いだったんですね、ちょうどね、その今日奉仕だっけ、開拓の教会ね、そこをね1週間ねずっと歩きながらね、もう何時間も祈ったんですね。それでね、どうしたらいいんですか神様って聞いたんですね。でやっぱり自分の肉はね母教会に帰りたかったんで、それは神様の前にも決してこれは悪いビジョンじゃないと思ったんですよね。やっぱり母教会をいっぱいにしたい、両親が使えた教会と思って。でもね、祈れば祈るほどね主が言うんですよね。私のところに来なさい、それからあの苦しみを賜る、信仰ばかりで苦しみを賜った。だから私はね、うまい言葉でテオリーに導かれてないんです。ピリピ書にあります、信仰とともに苦しみも賜ったって言葉で私導かれたんです。最初から苦しみも賜ったって言葉で導かれてるんです ね。最初からその時にね、やっぱりここだと思ったの。それでパウロさんに電話したんですね。それで電話したと言ったの。そしたら、あそうって言ってね、で神様言ったなら大丈夫よって言ってね、それだけ。ね、ただね、奉仕してまして泊まり込んでましたから、秋元牧師がわざわざその教会まで来てくださって、鈴木牧師って今でも言うけど、鈴木牧師とね、ご夫妻と私と、そしてちゃんと食卓、その街道でねお話をして、きちんと向こうの先生の話をして、そして私は移ることになった、正式にね。それは9月なんですよ。で進学校は10月からあったの、後期の進学校はね、後期から入るようだったから、そのある設計進学校のところにね、それで入ることだった。そしたらですね、やっぱりそのもう正式に移ることが決まって、その家に住んでるわけにいかないでしょ。1ヶ月間家がない、家なき子になるんです。家なき子ね、私当時若かったから、で、まあ、大学時代に部活とかしてて知ってたから、新聞紙がいかに暖かいかを、だからもういざとなったら新聞紙で見ようって本気で思ってたんです。あと友達をね、ずっといたら嫌がられるから、 2,3 日ずつぐらい順番に回って1ヶ月だったらなんとかできるだろうと思ってた、真面目に思ってたんですね。そしたらですね、ちょうど私がその家を出て行こうとした時に、秋元牧師はですね、キャラクにあるのかって言うから、いや、まあなんとかなると思います、ないですけどって言ったらね、あ、じゃあうちおいでって言ったんですよね。えって言ったらね、岡丸牧師と一緒に住んでおられた、どっちも独身でね、まだ結婚する前だから。岡丸牧師がその前の日に入院したんですよ。岡丸牧師の部屋が空いてるから、岡丸牧師がいいって言ったから来ていいよって言うから、ああ、ありがとうございますって言ったんですね。で私ね、冷凍庫開ける癖がある。でね、まずいな、冷凍庫開けちゃいけないと思ってたらね、秋元が言ってくださった、冷凍庫に、ね、入っても何食べてもいいからね、もう勝手に見ていいよって言ってくださった。私ね、よかったと思ったんですね。だから牧師宅ってね、結構いろんな人がいろんなものを届けてくれるの。独身だったこともあるでしょうけどね、それいろいろ持ってくる。秋元氏に、大将さんが何か持ってきましたよって言ったらね、あ、そう、もう食べていいからって言われてね、私1ヶ月間ね、食べ物に困らなかった。いや、皆さんどうもかしら、私はね、シュってすげえなと思ったんですよね。でもう一つ面白いのはね、これ肉的な方でしょ。秋元牧師宅に泊まって蒼天をね、私が出ないで寝てるわけにいかないでしょ。毎日蒼天したんです、秋元牧師と一緒にね。もちろん教会人も来たりしてみましたけど、霊的にもね備えられたんです。わかります。そして私が進学校の寮に入るので入った、その次の日か次の次の日か忘れたけど、岡本牧師退院してきたんです。もう見事でしょ。あれ、なんかその時ね、神様ってすげえなと思ったの。そして私はその進学校に行ったんですけど、そしたら秋元牧師が、秋原君はって言ってね、うちの教会でも進学始まったんですけども、講師の一人にしてくださって、奉仕をバンバン与えてくれたんです。私はこっちの教会来たら境内もアウトだし、それから、まあ、奉仕もゼロからやり直したと思ってたんですね。前の教会でいっぱい開拓で手伝ってた奉仕だから、1週間に9回説教したんです。多い時14回で、神に言われて全部違う説教したんです。それが私の訓練だったんです。それだけの結果を与えてくださったんですよね。 しかもですね、教会からね、お給料もらったんですよ。独身の時はね、3万か4万だったね。それで結婚してから6万、私の開拓当時の給料より多い。すごいですね。何かというとね、まあ、それでも全然赤字なんですよ。それでも全然赤字ですけどね、あの東京の家賃で高いからね、すごいね。でも何かというと、本当にね、主にしたかった時にね、神は祝福されたんですよね。それは結果論なんです。選択する前はどう考えても母教会に帰った方がいいし、残った方がいいんです。言ったら何にも保証なかったんです。でも神様の言葉があった、神様が導いた、そしたら神が伝えた。で、私今に至るまであの時選んでよかったって本当に思ってるんです。そうでなければ呪われた人生なんか起こりませんよ。神は愛の方だから祝福されていましたが、このような形の祝福は受けなかったし、まず九州に来ていません、長崎にいませんから、皆さんとお会いしていません。その方が良かったなんて言わないでね。少なくとも私の方は皆さんに会えて良かったと思っております。長崎に来て本当に良かったと思っております。これ真面目に、何かというとですね、全く違った人生があるんだと思う。それでも神は祝福してくださったけど、今のような形での祝福は見てないですよね。で、神様がおっしゃるとき、向きを変えて出発しようってときに何を見てるかなんです。神の言葉と神が見せてくださるビジョン、そこに向かっていくときに神の手を受けるんですね。ところが私たちはね、どうしてもね、自分の考えとか人の言葉とか過去の経験から割り出した判断でいくんです。それが全部悪いとは言いません。でも神がおっしゃったときはそっちの言葉が確かなんです。そちらが確かなんです。だってここまではね、そこに留まっていることをよしとされて、でさあ向きを変えていけって言ったんですよ。ところが行かなかった。その結果40年間あるのに、なんで40年間分かりますか。その世代が全部なくなるからです。そして次の世代、子供たちにその約束の成就を継承されて、信じたヨシアとカレブ2人と子供たちの世代がカナンの地に行くんですよ。約束は変わらないんですけどね。新約はいいですね。あれ旧約に来てたらすいません、お互いに死ぬんじゃないんですか。でも新約だったですね。十字架があるから許されて私たちが入ります。でも今語られて、今日はね、この向きを変えて出発するってこともあるんですよ。あなたに今神が語っていることはきっとあると思う。それは私には分かりません。でもあなたは知ってる。分からない人は主に聞いてください。いろんな心にあるものを正直に打ち明けて、その上でこれでいいんですかって聞いてください。それがダメだとは限らないから、いいんですかって神様がそれでいいよって言ったら、ハレルヤって喜んで言ってください。でも いや、いいんだけどここがちょっと違うなとかね。でもそう言わないで、大体神様これでいいんですよ、もういいでしょ、もうこれしかダメなの、もう私追い詰められてるんだからこれにしてくださいよ、もう余計なこと言わないでね、もう聞きたくない、もうこれこれこれありがとうございます、これでいいよねって、こうそういう言い方をする方がいるんですね。で、責めません。本当に追い詰められたらそうなることがあるんです。よくわかります。でもね、今日神様おっしゃってるから、神様もうダメなんですこれだけ、でもいい、ね、牧師があんなこと言うからね、本当はどうなんですかって聞いてみてくれませんか。それでいいよって言われたら安心して突き進んでください。でも主は違うこと言うかもしれない。と思ったら言ってください。できませんって、助けてくださいって。それでね、ここで聖霊のバプテスマなんです。聖霊のバプテスマを受けて聖霊満たされるとできちゃうんです。自分にはできないと思っても、聖霊のバプテスマを満たしを受けてる。聖霊のバプテスマって一回聞いて終わらない。もうすでに聖霊のバプテスマほとんどの人受けてると思うけど、やっぱり歩んでいくうちに枯れるんです。で、いや従おうと思ったらできないと思うんです。その時神様助けてくださいって言って聖霊様を求めて、聖霊様の力が来ると主のおっしゃる方に押し出されるし、従う力が来るんです。あなたの肉にも私の肉にも神の御心を行う力なんてありません、できません。パウロさんは殉教世界で言いましたけど、はっきり言います、絶望してください。自分に 99% 絶望して 1% 期待を置かないこと無理なんです。神の御心を行う力なんて肉にはできないんです。でも聖霊が来られて、聖霊が満たしてくださって、思索感情体を聖霊が捉えてくださるとき、その聖霊の力によって私たちは 主の御心の中に生きるんです。だからね、聖霊に満たされること、これ大きな鍵になるんです。自分の欲をしたい、自分のやりたいことをやりたいために、神の御心を行うために、神のおっしゃる方に向かっていくために、御霊の満たしを求めてほしい。これ御心にかなってるから必ず答えられるから、そしてそこに向かっていく。そうするとね、神の助け、神の奇跡、あと神の愛が理屈じゃない。あ、これ言いたかったの、さっきのフェイスフルで、ね、でそれを受ける。何を話したかったのね。いや、あね、神に従っていくとチーズだといいねってね。でも孤独を通るのって言ったら、チーズ孤独を通るんですかって言うからね、通るんです。ただそれは間違いない、神が止めるから孤独じゃないんだけど、人間的な言い方をしたら孤独を通るんです。人間的な言い方で、その神が止めるから孤独じゃないんですよ。そういう意味では孤独じゃないんです。それどころかむしろものすごく深い信頼を感じるんですけど、人を求めている限り孤独を通るんです。本当に主に従っていったら最も近い人に誤解されます。通ってる人健全ですから。孤独を全く通ったことのない人、本気で神に従っていません。本気で神に従ってごらんなさい。本当に神の御心に進んでごらんなさい。孤独になるから。でもその時に、今までなかったぐらい神様を真剣に求めたら、本当に神様の深い愛とかね、神共にいるとかね、人の中に見て自分が神を体験しますから、生きて働かれる。それはあなたの宝になります。それはあなたをキリストから引き離さなくなります。そういう話をした、思い出した。あ、いい時に神様思い出させてください、ありがとうございます神様。そういう話をしたんです。そうなんですかって、そうだよって。でも神が止めるから孤独じゃないんだけど孤独なんだって。でもその時ものすごい孤独じゃない、本当の神を知るって話をしたんですけど、そうなんですね。ダメなんだよ、主の向かう方に、おっしゃる方に行く。できない自分であったら全然落ち込まなくていい。あ、できないんだなって認めて、聖霊様助けてください、満たしてください、あなたが助けてくださいって真剣に探るとね、神が導いてくれるの。その中で今までなかったぐらい深く主の愛を知り体験してるんですね。それを覚えてほしいんですね。私はこちらの教会に導かれてきて、本当に神様の愛をたくさん体験しましたけど、同時にいろんなところを通されましたよね。でもそれはすごい大きな恵みでした、本当にね。どうぞ皆さんね、それをね、覚えてほしいと思います。ちょっと時間が来ておりますから、ここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は向きを変えて出発しなさい、一人一人、どちらの向きに、ある方は逆にとどまることが向きを変えることである、ある方は踏み出す方が向きを変えることである、ある方は方向を変えないといけないでしょうし、ある方は逆にそこに心を定めていかないといけないでしょうし、みんな違うと思います。人と比べたり比較するんじゃなくて、本当にあなたの前に一人一人がこの道でいいのか、あなたは何を願っているのかを聞いて、その主のおっしゃる方向に踏み出してくださるように、聖霊で満たしてくださって導いてください。私の肉はあなたのおっしゃる方に行けないのです、力がないのです。それを認めますから、聖霊で満たしてくださって、御霊様が助けてくださって、あなたのおっしゃる方に行かせてくださり、主の栄光を共に見させてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人の願いと求めに答えて、体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。ここにいらっしゃるイエス様、心を合わせて祈ります。どんなことでも答えてくださる主が一人一人に答えてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。ご飯が食べれるようになりなさい。イエス・キリストの名によって、口から食事ができるようになりなさい。イエス・キリストによって、膝と腰の痛みを消えてなくなれ。喉にある腫瘍、それから、脳梗塞の後遺症、エス様って見せる、完全に癒されよ。喉にある腫瘍を消えてなくなれ。癌を体中から聖霊の火を続きます。聖霊の火によって癌を焼き尽くされて消えてなくなれ。焼き尽くされてなくなれ。イエス様は何によって、聖霊の火によって癌細胞を焼き尽くされて体中から消えてなくなれ。血圧が高い方の血圧を正常にしてください。薬を用いてくださって感謝します。でも薬なしで正常になるように。 薬なしでも正常になるように今血圧を正常値にしてください。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。今日深川姉妹の証を聞いた時に思い当たった人が何人かいます。その方は主に祈りなさい、私はあなたにもこの謝る機会っていうのを与えます、あなたが祈っておきなさい、必ずチャンスが来ます。そして謝った時にあなたは神の技を見ます。それは今までどんなにやっても変わらなかった人が変わり、またどんなにやっても超えなかったことを超えれてしまいます。その中であなたは許しの力の大きさに驚くだろうと主は仰います。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ子犬が悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。感謝します。